ナーガルチュラの中論より中論の一番最後の偈を唱えておられます。釈尊はこの演技の見解に基づいた空の知恵というものを自らの独自の体験に基づいてお説きになっておられます。このインドという聖なる国の中において釈尊が現れ、それは約2600年前のことですが、それ以来この釈尊が説かれた教えというものが今も私たちの生きている時代にも生きているわけです。そこで最近の時代におきまして、できるだけこの実際的に実用的な教えとしてこの仏教の教えが生きて存在しているわけです。例えば科学者の中にもこの宗教というならば、それはほとんどの場合この信心に基づいたものであり、論理的なものの考え方に基づいたものではないというふうに思っている人が多いと思います。しかしこの仏教の教えの解説というものはちょっと変わっていると科学者の方々が言われます。非常に優れた学者の方々がこの仏教というものは宗教ではないのではないか、非常に科学的なものの考え方をしているという人がたくさん増えているわけです。ですから今私たちは21世紀の時代を生きているわけですが、この21世紀においてもこの仏教の教えというものは今も生きた実用的な教えとなっているわけです。私たちの生きているこの世界中の人たちが仏教徒にならなければならないというようなことを申し上げているのでは決してありません。このただそしてさらにこの世界の中の宗教の中で仏教が最も優れていると申し上げているのでもありません。ただ個人個人の心の中に御利益がどれだけあるのかと、その宗教の教えを学び実践することによってどれだけより良き心の変容を得られるのかという観点から立って言うならば、仏教は非常に優れた教えとなっています。例えば薬のように、一つの薬を取って全ての病気に一番よく薬だということはできません。どのような病気にかかっているかによって私たちが飲むべき薬というのは異なってくるからです。つまりこの一つの病気にはこの薬が一番よく効くというように、この全ての中でこの薬が全ての病に効く最高の薬であるということができないのと同じように、私たちはこの世に生きている人間たちにはそれぞれの個性を持ったさまざまな人たちがいるわけですから、そのさまざまな人たちにとって最高の宗教というものは当然異なってくるわけです。私たちのことをお話しするならば、私たちはこの祖先の時代からこの仏教というものを引き継いできたわけです。例えばキリスト教、イスラム教、そしてユダヤ教などがありますが、そういった宗教を自分の祖先から引き継いできた伝統として持っている方々は、自分自身のその伝統的な宗教を維持するのが最も良い方法であると私は常にお話ししています。そこで私たちの場合にはこの祖先から引き継がれてきた教えというものが仏教であるということです。そして私たちが今なすべきことというのは21世紀の仏教徒になるということです。ですから単なる伝統として尊いものだというふうに維持するということではなく、その教えはどのようなものなのかということを理解した上でその教えを実践し、そしてその道を修行の道を歩いていくということをするべきであるわけです。単なる信心だけでは十分ではありません。つまりなぜこの教えが正しいのかということを私たちは知性を非常に優れた知性を得て ているわけですから、その知性を働かせて、よく分析して考えてみるべきだと思います。つまり仏教の教えというのは単に信心をするということではなく、個人個人の修行者たちが自分の知性を働かせてその教えが正しいかどうかを調べるという宗教となっています。ですからアシャクソンが説かれた教えであるということで鵜呑みにして信心をするということをなしてはいけません。仏教の信心の仕方というものはもちろん実践をするためにこの個人個人のに見合った教えとして仏教の教えの中でもさまざまな異なった見解が説かれているわけですから、そういうことも理解した上で自分に見合った教えを選んでいくということが大切です。つまり自分にとって役に立つ教えであるならばそれを受け入れて実践するべきです。しかし自分にとって役に立たないのであればそれをにいくら素晴らしい同志の方が説かれた教えであってもそれを丸呑みにするべきではありません。そしてこの未了義の教えに依存することなく了義の教えに頼るべきであるという言葉があります。つまりお言葉をお言葉通りに受け取って良い教えというものに従っていくべきです。つまり私たちの学んでいく教えというものは伏せをしても自戒の教え、自戒を実践しても忍耐の実践をしても全てのこの部分の教えというものは他の宗教と共通するものです。しかし何が異なっているかといいますと、仏教に非常にユニークな部分はこの現れのように全ての現象は存在していないという昨日もお話ししましたが、そのようなことを理解する知恵を高めていくという宗教であるわけです。つまり知恵を高めるためには勉強しなければ知恵を高めることはできません。単にラマからのお家事の力で明日突然何かが理解できるという宗教ではないわけです。例えば外界の世界に現れてくるさまざまな現象の現れというものがありますが、そのようなものを考えてみてもその現れが現れ通りに本当に存在しているのかどうか、それを自らの知性を働かせて考えてみる必要があります。ですからこの知恵の現れというものを自らの努力と勉強によって徐々に高めていくということをするべき宗教となっています。そこで門、師、修という3段階の実践があります。このようにまず教えを聞き、それについて考え、それについて瞑想するという3段階にわたるこの教えの実践の方法というものが仏教の中で説かれているわけです。自分は仏教徒である、紀恵の言葉も唱えています、言われた通りの経典の言葉も唱えていますというだけでは十分ではありません。そこで仏法とは何かとそのような人に聞いてみると、さあどのようなものか知りませんという答えが返ってきてしまうわけです。単なる復唱して言われた通りのことを唱えるというだけでは十分ではありません。つまり仏法と言われるもの、ブッダ、仏法、僧侶、僧侶というのは出家者の段階ですが、この3つのものがどのようなものかを自らの頭で理解しているということが必要です。そのように結果の境地において得られる優れた功徳というものをしっかりと自分の身につけるためには、結果の境地でどのようなご利益があるのか、何が体得できるのかということを知った上で、その知った目的に向かって実践していくというのが仏教の教えの実践となります。ですからこの未了義の教えに頼ることなく了義の教えに頼るということが言われています。ですからそのような正しい教えをに従っていくということをしなければ愚か者の修行になってしまうわけです。そこでこの経典が、これが了義の経典であるというふうに言われているからといってそれを丸呑みに信じるということをなく、それが本当に了義の経典であるかどうかということも自ら調べていかなければなりません。もし論理的なものの考え方で分析してみて何らかの矛盾が現れたならばそれに従うべきではありません。 つまりこの究極の真理という定義がありますが、その究極の真理として説かれている教えが本当にその教えの通りに存在しているのかどうかを調べるのは私たち実践者自身がするべき行いです。そしてそのようなやり方に基づいて確信が得られたならば、確信に基づいた信心が育まれてきます。ですから単にこの愚か者の鵜呑みにする信心ということではなく、自分が一歩一歩確かめて本当だと思うその確信に基づいた信心のもとに私たちは実践を積み重ねていく必要があるわけです。ですからまず最初に私たちがするべきことは、私自身もそのような体験を積んだ上で弟子たちにその同じ体験に基づいた教えを説いていく必要があります。私自身にしてもこの菩提心と空をに対する知恵というものは30年40年50年もかけて瞑想してきた結果として味わえた自分の体験を皆様方にお話ししているわけです。もちろん私自身も非常に高いレベルに達していると申し上げているわけではありません。しかしこの何十年かの体験にも基づいてこのまま修行を続けていくならば、おそらくその最も高い空の理解というものを得ることができるであろうと思えるような段階には達していると思っています。ですからそのような知恵を高めるためには一点集中にとどまることのできる禅定の力というものも必要とされます。そしてそのような禅定を育むには本当に長い時間瞑想修行につぎ込むという必要があり、それが私には時間がないという問題があるわけです。ですからそのようなことも含めて皆さん方もそのような仏教の教えの在り方というものを理解した上で実践をしてください。つまり私たちは同じようにこの人間の優れた知性を持っています。考えるという能力が備わっています。ですから私たちの考えがどのようにこう優れたものであるかということはお互いに想像がつくことであるわけです。皆さん方もダライラマ法王はこの観音菩薩の生まれ変わりである、違うのだという、私たちとは違うのだというふうには考えないでください。私は小さい頃本当に普通の人たちと同じように遊ぶことが大好きな子供でした。本当に遊びたいということばかり考えていたやんちゃな子供だったわけです。皆さん方と全く同じでした。ですから私たちも全く同じで、共通の部分というのはそのような部分であるわけです。つまりごく普通であったというところから私たちのすべては始まっています。つまり初心者の場合、仏教の修行者の場合には何度も何度も考える、自分の頭を使って考えるということ、そして高齢に至ってもなお物事は常に自分の頭で考えるということによって進んでいかなければなりません。それは遊ぶというようなこと、それから何かを人に聞いて学ぶということ、それだけのレベルでは十分ではありません。単にそうなのかと人の意見に簡単に同意するということなく、自らの知性で確かめていくべきことです。このツォンカバ大師が述べられているお言葉の中に、自分自身が確かめて歩んでこられたその修行の道のことを私自身が体験に基づいてお話ししていると、そのようなことは本当に私の尊い宝であるということを言われていますが、全くその通りであり、この無我の教えというものも自らの頭を使って考えることによって初めて理解できることのできる知恵です。ですからすぐにこの教えというものに飛びついて言われる通りに実践するということではなく、この経典論書というものを何度も読んで考えてください。般若心経の信仰に説かれているように、私たちは一歩ずつその知恵の育む知恵の道というものを一歩ずつ高めていくということをしていかなければならないわけです。 そこである種のこの満足感というものが得られても、さらに明日もそれに増して精進をすると、そして1ヶ月何ヶ月、そして何年何十年というふうに、その知恵を育む道を、この考え方をますます高めていくということをしていかなければなりません。その知恵の道には終わりがありません。そのようにどこまで行っても常に満足することなく、新たな知恵を得るべく精進していくべきです。そこでブッダの教えというものは、本当にこの私たちはものを考える力の備わっていない人たちが実践できる道ではありません。それが門思修という、門は聞くという字です。思というのは思考の思です。考が思うという字です。で、修は修行の修。この門思修の段階を踏まえて自分の知恵を高めていくということをぜひしていただきたいと思います。では、昨日の続きに入りたいと思います。この解説の入菩薩行論だと思いますが、何下まで行きましたでしょうか。68下からだと思いますが、そして他の人たちを見てみるならば、その人たちが持っているこの優れたこの福徳というものを本当に心から称える心を持つべきだと思います。例えばラマとかゲシェと言われるのは仏教博士のことを言いますが、このそういう方を見るときに、本当にその知っておられる知識が確かなものでないことが見抜くことができるようなレベルに達していこうということを目指さなければなりません。75下です。76下、今77下です。つまり自分の心の中に満足感が得られるまで、自分自身が本当に確立した、確かに自分が確信を持てるようなレベルに至るまで頑張っていかなければならないわけです。ある時なんか自分のボロが出てしまうのではないかというようなことを怖がりながら進めていくということではなく、本当に清らかな心で自分が本当の意味で理解したことを確信を基づいてそれを実践していくということをしていくわけです。つまりこの利他の思いというものを心の動機として自分が確信を持つことのできたことを実践し、他の人にもそれを伝えていくということをするならば、本当の賢者となることができます。ここに書かれているように、誰かが徳を積む良い行いをするのを見たら、それを否定する人がいないときは、その人の目の前で褒めるということ、それが適切でない場合には、その人がいないというようなところで、またこの人はこのような良い行いをしていますよということを称えるべきであると言われています。私も分からないようなところはそのまま飛ばして解説を飛ばし、老人があたかも固いご飯を食べれないように、そこの分からない部分はスキップして飛ばしていくというような教えの仕方をしてしまうこともあるわけです。それはもうラマのお得な部分です。自分自身が食べたければ、この食べたいときには飴を食べ、自由がラマにはあるわけです。皆さんには真面目に教えを聞くしかありません。77下78下、 他の人たちが何かいいものを性格を持っているような時、それを嫉妬してみたり悔しがったりするということを私たちはしてしまいます。ですからそのようなことをしてはならないわけなんです。79下80下81下82下83下。先ほど述べた通りで私たちは自分自身をこうますます高めていくということをしていかなければなりません。たとえ不正の行いであっても、この自戒の行いであっても、究極的にはこの知恵に支えられた実践をしていくということです。それによって私たちは一つ一つの実践をますます高めていくことができます。これが本当に83件の中では実際の在り方が本当にあるがままに説かれていると思います。84下86下87下。そこでこの法を聞くときにはこの戒律の教えと同じような態度でこう真面目に聞く必要があります。88下です。90下91下93下94下。95下96下。私たちが小さかった頃、この仏教の心理学などを習いましたけれども、本当にそのような学問も小さい頃からしてきました。そのような中で自分の心というものの中には他のものに変容していくことができる力が存在しているということを学んできます。ですから例えば眠るときに良い心の動機で眠ったならば、その眠りは良き行いと変わっていきます。しかし悪い心の動機で眠りに入ってしまうと、その眠り自体が悪い行いになってしまいます。そこでそのようなことをよく考えて、もしそのようなことをしたいという気持ちがあるであるならば、まず眠る前に良き心を起こしてください。そしてその良き心のままで眠りに入ったとき、その眠りのすべてが良き行いとなって、私たちは徳をつくむことができます。90下101下102下。そこでこの善友といわれる精神の同士という意味ですが、そのような方にはどのような資格がなければならないかということがここで述べられています。 つまりご自身がこの戒律の修行をし、そしてすべてのものをきちんと得るべき知識というものを持っておられるかどうかということを確かめる必要があります。そのように心からの慈悲の心でこの弟子を導き、そして知識も持っているという人に頼るべきです。103下、105下、ここの箇所ではナガラジナの作に、やはり教習と呼ばれるものがあります。ここで出てくるのはシャンティデバとナーガルジュナの同じ同盟の経典があるということです。ナーガルジュナの一つの解釈方法としてはナーガルジュナ作の教習もあるので、2番目のこのナーガルジュナ作の教習も努力して読むべきであるというふうに言われています。もう一つの解釈、第二の解釈方法にはナーガルジュナの作にはこの別の作もあるので、ナーガルジュナの大小衆菩薩学論と教習を2つとも読むべきであるという解釈もあります。常に私たちが修行する場合にはこの奥念と承知という力を合わせて用いていくという必要があります。109下、以上で第 5章が全て終わりました。第6章の1下です。この忍耐の修行を実践することができるようになるためには、それに前もってこの忍耐というものによってどのようなご利益がもたらされるかと、そしてこの忍耐しなかった場合の過失にはどのようなものがあるかということを知る必要があります。第三が下ですが、この怒っている人というのは常に幸せではありません。つまりそのような怒りを起こしてしまうと、こう夜ゆっくりと寝ることもできず、ご飯も喉が通らず、ひどい顔になって真っ赤になっているというひどい点が出てくるわけです。第4下、5下6下、ここで述べられているように、この怒るということのこの過失というものをはっきりと理解したならば、私たちはこの喜んで怒りの力の支配下に入ってしまうということをしてはなりません。つまり怒りということは本当に過失のある心であるということを認識することが大切です。煩悩というものは起きてきますが、この煩悩が起きてくるとき、本当にこの遠いところからだんだんだんだん私たちに近づいてきて、その煩悩の力というものの支配に入ってしまうわけです。ですからこの怒りの心が自分の心の本質であるかのように捉えてしまって、怒りの心が起こるままにしてしまうということは正しいことではないわけです。ですから必ず私たちは怒りがもたらすこの過失を認識する必要があります。そしてその対策となるのがこの忍耐の修行ということです。ですからこの そこでそのような状況にもこの忍耐をするということで、自分の心がかき乱されるという状況をできるだけ回避していかなければなりません。 強い怒りが起こってきたときに、すぐにそのときに対策を講じるというのはなかなか難しいことだと思います。そこでこの執着や怒りの心が起きてきたとき、それがこうちょっと起きてきたかなと思うような思われるようなときにこの対策を講じるということが良いわけです。つまり怒りの力、執着の力というものが燃え盛ってしまっているときに対策を講じるというのは難しくなってしまいます。そこでそのように私たちはできる限りこのような強い煩悩がになってしまう前にその煩悩を食い止めるということをしなければなりません。そこでこの一時的にその煩悩を抑圧するという対策があります。つまり怒りの心であるならばすぐに愛や慈悲のことを考える。そしてこの執着の心であるならば対象物の醜さについて考える、というようなことが一時的な対策方法となります。そこでこの執着やこの怒りの心を鎮めるということができます。しかしそのような対策だけでこの怒りや執着の気持ちを断滅するということはできません。そこでこれは一時的にその煩悩を抑圧するための対策と呼ばれます。しかしこのそういった強い煩悩を断滅するための対策というものは無我の見解、そして空の理解を育むことです。そしてこの中論の中にこのクヌラマリンポチェとごく普通の説かれ方がありますが、この誤った認識、妄分別というものは戯論から生じる、そして戯論は空によって滅さられるという解釈の方法と、そして空となって滅されるという時、この2つがあります。前者はこの動体に関連させて説かれています。つまり空によって戯論が滅されるというような解釈と、戯論が滅されて空となるという解釈、この空後者の場合にはこの滅体、そして前者の場合には動体、この4つの整理になる真理の苦渋滅道の動体と滅体のことです。それに関連してきます。ですからこのもちろん空というのはこの水亀の無常について考える、そしてこの空何らかの別の事象の空性について考える、それは全く同じ空の本質を見ていますが、それを考える土台となる現象が違ってくるわけです。そこで自分自身についてこの無我について考えるという瞑想をする場合においても、その何を瞑想の対象として空について瞑想するのか、無我について瞑想するのかということの違いが多少出てきます。ですから自我というものについてを対象としてその空を見るということは非常にこの効果の高い方法だと言われています。第8ゲ、第9ゲ、10ゲ、ここの10ゲで述べられているのは本当に実際的な教えです。もし何か改善するすることができるならば、私たちは心配したり嘆いたりする必要はありません。しかしもし改善ができないというような状況もあります。その時にはまた嘆いてぐしぐしと考えてばかり悩んでいても何の役にも立ちません。この十戒非常に実用的な良い教えです。私も常にこの教えのことを引用しています。苦しんでいる人たちにはとても良いアドバイスになります。11戒、苦しみが怒りが生じてくる元というのは自我に対する強い執着があるがゆえに私たちは起こるわけです。自分自身の好きな人に良いことが起きるとそれを私たちは喜びます。しかし敵が良い思いをするとそれを憎んでしまうわけです。 そこで十二戒ですが、苦しみというのは良いものだという言い方もあります。つまり苦しみが生じたとき、 何か私たちはどうにかせねばと思って物事をよく考えてみるわけです。何か危険があるとき、私たちはどうしたらいいのかというようなときに、どうしたらよいかをすぐ考えるわけです。何もない状態では何とかしなければという気持ちも、その改善策を考えるということも私たちはしません。ですからそのような意味において苦しみというのはご利益もあるわけです。第12戒、第13戒、14戒、15戒、16戒、17戒、19戒、20戒ですが、このシャクソンはこの苦しみが存在することを知るべきであると述べられていますが、それはなぜかというと、この苦しみがあるがゆえに私たちが利益を積むことができる部分というのもあるわけです。ですから私たちは誰も苦しみを望んではいません。しかしながら苦しみというものは常に生じてくるものであるわけです。22戒、23戒、24戒、25戒、26戒、ここでこの非仏教徒たち、このサムキャ学派ですが、そういった方々の考え方というのは根本物質と言われるような永遠なるものを元としてすべてが生じてくるという考え方をしています。それの否定をしていく部分です。つまり私たちの心や体と全く関係なく、根本物質と言われるものが存在し、そこから全てが生まれてくるという考えをしているわけです。つまり、そしてそれ以外の部分としては、この自分の我と言われるようなこのものがある。つまり我と根本物質というものは、この対象物を他に依存せずに自らの自在な力で楽しむことができるというようなものとして捉えているわけです。28戒、29戒、30戒、31戒、32戒、33戒、この幸せも苦しみもすべてこの因と条件によって生じてくるわけです。ですからそのようなものが実体を持ってそこにあるのだというような捉え方をしてはならないわけです。今日は苦しみが生じたけれども、明日はそれが変わっていくだろうというふうに考える方が良いわけです。つまり苦しみだけではなく、この苦しみとが生じたその原因や条件について考えてみるということをするならば、そういった条件を取り除いてやるならば、苦しみがなくなっていくということが分かります。 そこで間違ったアプローチの仕方で対象物を捉えるということをできるだけ食い止めなければなりません。怒りが起きてくるとき、あたかもこのターゲットとなる的が掲げられたかのように、私たちはその怒りを生じた相手がこの滅するべき敵であるというふうに、それ自体の側から存在している敵であるかのように、あたかもその的をめがけてこの怒りの矢を射なければならないように私たちは考えてしまいます。34節、例えば人の敵であるような場合、その敵はこの煩悩に侵されてしまったがゆえに、この口から悪口を言ったり、この人を殴りかかったり、神悔の3つのレベルの行いでさまざまな悪い行いをしてしまいます。つまりその人は自分自身の自由を失い、煩悩という力に支配されてしまったがゆえに、そのような悪い行いをしているのだと考えてください。34下です。35下、36下、37下、38下、39下、ここら辺はすごくこの論理的なものの考え方を使っています。敵が登場したとき、私たちはすぐにこの忍耐を修行する機会を得たのだというふうに考えてください。怒りの真っ向からこれを怒りを鎮める対策というものが忍耐の修行です。つまり忍耐の修行をするというとき、この忍耐の修行というのは、敵がいなければ私たちは忍耐をするという機会はありません。釈尊を対象として忍耐をするということもできませんし、ナーガルジュナを対象にそれを耐え忍ぶというようなこともできません。忍耐をするために自分を不愉快にする敵という存在がなければ、私たちは忍耐をする機会をもらうことはできないわけです。そこでこの忍耐の修行というものは、敵という存在があって初めてその実践ができるのだということを考えたならば、敵というのは本当に恩深きものだと思います。ラサにいたとき、このウニョウ道がありますけれども、このウニョウ道に行ったとき、この道の横に誰かがこの瞑想をして座っていたわけです。そこの人に、何の瞑想をしているのですかと誰かが聞きました。そうすると、忍耐の瞑想をしていますと。そうすると、そのお前なんかクソくらえと、その人が言ったそうです。そうすると同じように、お前こそクソくらえと言い返したということです。忍耐を修行していると言いながら、ちっとも忍耐が修行されていないという話ですが、 忍耐を修行していると言いながら、このような触りというものがないときにはいかにも良い修行者のように見えるわけです。実際にそのような修行の場が訪れたときに忍耐ができなければ、決してその人が良い修行者だということはできません。ですから敵が登場するということは、敵こそ自分の良き先生であるというふうに考えてください。これは非常に重要な考え方です。その人が 私自身を害した、ひどいことを言ったと言って、その人を忌み嫌い、怒るということのではなく、この人がいて初めて私は忍耐の修行の場をもらったのだと考えています。56件ですか。60件ですね。誰かが自分をバカにしたり、非難したりするようなことがあったとしても怒ってはならないと言われています。その理由は何かというと、69下、そして70下です。ちょっと暑いですけれども、ちょっと扇風機回していただけませんかとおっしゃっています。ちょっと暑いですねとおっしゃっています。
81下。
すいません、今68下です。
71下。
この怒りと執着の煩悩というものは、私たちがその対象物を見ているときに、それに対してどれだけ執着しているか、どれだけ怒っているかということによって、その煩悩の強さというものが高まっていってしまうわけです。例えばこの夫婦がいるときに、相手にどれだけ執着をしていればいるほど 何かが気に入らなかったときにそれがより大きな怒りとなって出てくるわけです。71ゲで説かれている通りだと思います。72ゲ、73ゲ、74ゲ、75ゲ、76ゲ、77ゲ、78ゲ、79ゲ、80ゲ、81ゲ、83ゲ、84ゲ、85ゲ、86ゲ、ここで一区切り目がありますけれども第2節に入ります。87ゲ、89ゲ、90ゲ、人が何か自分を褒めてくるような時、褒められたからといって長寿が得られるわけでも自分の福徳が増えるわけでもありません。91ゲ、92ゲ、93ゲ、94ゲ、95ゲ、96ゲ、97ゲ、98ゲ、自分が名声を得たり高い地位を得たりしたときに思い上がって傲慢になったりすることを私はします。しかしそのようなことはをしてしまうとその傲慢になったことによって自分が後に過失を生むということになってしまいます。そのようなこの98ゲで説かれているようなことは私たちが実際にこの人生でそこかしこで体験することができます。先日パトナに訪問した時もこのたくさんの作物を作るデンバタがもっと増やしてはどうでしょうかという話が出ました。そして学校やこの病院などそういうものをこの僻地と言われるような田舎にそういうようなものを作るということが良いことではないかという話が出ました。 つまりこの最近ではこの都市に人口が集中するということも、そういうことをすることによって防ぐことができるわけです。昔であるならばバンガロールも昔は田舎でした。しかし今は非常に大きな都市となっていますけれども、自然にそのような状況が整うと、そのような状況になってしまいます。しかしこの自殺をする人たちの数というものは都会部で、都市部で多いわけです。つまりこの田舎の僻地などを見てみると、どちらかというとこの田舎の人たちはこのさまざまな物質的な状況というものはどちらかというと劣っていますけれども、人と人との思いやりなどがあって、本当に何か問題があると誰かがその話を聞いてくれたり、そういった慰め合うということがあります。しかし都市部の人たちというのは忙しい生活をしていますので、隣の人のことを構うというような時間もありません。つまり田舎の人たちの方がよりこのゆったりした生活をしていて、人間同士のこの思いやりというものが生きているような気がします。98ゲをもう一度読んでおられます。そのような物質的なこの状況が整ってくると競争心も出てきます。そして自分がより良いものを欲しいというような思いも浮かび、そしてそういうものが得られないと不安や恐れにおののくということになります。99ゲ、100ゲ、104ゲ、104ゲ、この因果の方について考えてみるならば、このような関連性というものが理解できます。何かがあるから別のものが生じてくるわけです。つまりこの敵というものも、私たちがこの忍耐の実践をすることのできる原因となってくれているということが言われています。105ゲです。107ゲ、108ゲ、本当に良い論理的なものの考え方でここを分析されています。そこで敵の存在、つまりちょっと王様の声がちょっと聞こえなくなっちゃったんですけど、ちょっと通訳全員聞こえないみたいでちょっと騒いでるんですけど、つまり私たちが何か人に対して悪意を持って何かをするときに、もちろん敵という存在は私たちにこの忍耐の修行をさせようというこの利他の思いでそのようなことをさせているわけではありません。もしそのような心があるならば状況は全く別ですけれども、 111개です。112개、113개、114개のようですね。115개ですか。あ、ちょっと、あ、ハロー、ハロー、ハロー、あちゃねえ、こういうの。すいません、全然聞こえないんで。慈悲の心というものは一切有情を対象として育むことができます。そして、この私たちがブッダの境地に至るということができるのは、このブッダのお舵の力というのもありますけれども、ブッダと言われる方は、すべてのなくすべき汚れを落とし、そして、得るべきすべての良き資質を、完璧に切れちゃいましたけど、全く聞こえないです。ハロー、国民どう、そこでこのシャクソン、ブッダに対して信心をしているのであるならば、この大乗仏教徒であるならば、この菩提心というものを起こすということも、この一切有情の利他をなすということのために、私たちはそういうことをしていくわけです。しかしながら私たちはそのような心をさておいて、つまり私たちはこの苦しんでいるこの一切有情たちを救済し、そして利他の行いをなすということをするべきであるのに、私たちは普段はそのようなことを忘れて、さまざまな命ある者たちに害を与えるというような行いをしてしまっています。122개です。123개 126下、127下、このような本当に優れたこの忍耐の修行というものをするとき、この一切の命ある者たちに対してこの利他の思いを持たなければならず、その逆の怒るというような行いを決してしてはならないわけです。自分自身がこの菩薩の十種を歩み、そして悟りに至る修行の道を間違うことなく順序よくこの歩んでいくためにも、私たちはこの因輪廻の中にいる時であっても、私たちはこの菩提心を育むという行いの結果として、より幸せなこの人生を歩いていくということができます。そのような自分自身の苦しみというものを取り除くことのできる力があるものもこの菩提心そのものであるわけです。この世界にはさまざまな苦しみや問題が存在しています。物質的なものを向上させようということだけを考えていては、この世界に平和をもたらすことはできません。もちろん物質的な向上を図るということも重要なことです。そしてそのようなことによってこの肉体的な快適な暮らしをするということもできます。しかしこの世界の中には本当にこの貧乏で食べるものもないというような人たちもいるわけです。その一方で非常に裕福な人たちというのもいます。これは本当に不合理なことだと思います。悲しいことです。そこでこの田舎の地方に住んでいる方たちの暮らしというものは、本当にアフリカの中であっても食べるものもなく、まだ聞こえない。ハロー、ハロー、ハロー、ハロー、ハロー。네알라이 133行を今読んでおられると思います。ほとんど聞こえないので。忍耐のところが終わったようです。この第7章の精進の章を妨げている、この精進を妨げるものがこの怠慢な心であると言われていると思います。すみません、全く聞こえない状態なので。精進の第7章の16下、自分にはとてもできないというような怠慢の心を捨てて、自分にはできるという自信を持つということが大切だと言われています。そしてそのような怠惰な心をなくし、そして自分自身が頑張ることのできるための条件を整えていくと、そして喜びと熱意を持って自分にを自在に制御する力を備えなければならないと言われています。17下18下19下 マイトレイヤの苦境一乗法生論の中に述べられているように、私たちの心の中には如来像あるいは仏性と言われるような仏となることのできる種が備わっているわけです。そのようなものが本来的に備わっているということを考えるならば、私たちがこのブッダの境地に至ることを妨げているのはこの無知というこの煩悩であるわけです。すべてはこの根本的にはこの無知を晴らすということによって私たちは修行をしていくことができるようになります。17ケ、18ゲ、19ゲ、20ゲ、昨日もお話しした通り、このナガラジナの法行生論の中で本当に論理的なものの考え方に基づいて私たちは本当に落胆し、これはとてもできないと思わなければならない理由はどこにもないと述べられています。そこで私たちがブッダの境地に至ることができるように、そのようなこの心の勇気を自分自身が起こしていくということによって何事も成し遂げていくことができると言われています。20ゲ、21ゲ、22ゲ、23ゲ、24ゲ、25ゲ、26ゲ、27ゲ、入中論の中で述べられているように、この方便と知恵の教えを結び合わせて実践するということが必要です。27ゲ、28ゲ、29ゲ、30ゲ、この30ゲ、本当に力の強い、この何としてでも菩提心を起こさなければならないというこの励ましの下です。30ゲです。31ゲ、そして私たちはこの修行の道を歩いていく時には、この精進と反対の気概を捨てて熱望、堅固な自信、喜びというものを起こしていく必要があります。つまり自分にはできるのだと、そして自分が喜びを持って進んでいくのだということ、そしてこの修行に疲れたならば途中で休むということ、こういうことをうまく組み合わせながら実践をしていかなければなりません。33ゲ、34ゲ、35ゲ、36ゲ、37ゲ、38ゲ、 ここで私たちは本当に拷問な心ということではなく、この悪い意味のプライドということと良い意味のプライドというのがあります。ここでは私たちが自信を持つべきであるという良きプライドについて述べられています。47ゲ、まず一番最初に私たちはできるかどうかということをまず最初に考えてみなければなりません。これは非常に実用的な教えです。できないことに頑張っても本当に成し遂げることはできませんが、自分ができるかどうか、できないことをやると思っても本当に意味がありませんし、そのようなことをまず調べるということです。そこで47ゲではまず最初にそれをできるかどうかを調べるということが必要だと言われています。できないことを始まっていても始めてしまって、そしてできなくて、そして途中で放り出すというようなことをしてしまうと、自分もあまり楽しくありませんし、何の意味もありません。48ゲ、まず自分ができるというようなことが分かって初めてこれをしようという気持ちを固めて実際の行為に入るわけです。自分自身の目的をきちんと見定めるということです。自分自身の過失によって、もしできる範囲であってもそれができなかったり、さまざまな条件によってその目的を成就することができるかどうかというのは違ってくるわけです。それですから、その目的について上下左右さまざまな方角からそれが自分にできることかどうかを全体的に眺めてみるということが必要です。そしてやっとそのようなことをして、おそらくこれは自分の力にかなうことであるできるというように、この一歩二歩三歩、そのようにしてこのよく確かめた上で自分自身ができるのだということで、心の勇気を出して、そして心配することなくその目的に向かって歩んでいくことができます。そしてこのできるということが分かったものに対しては、迷うことなくまっしぐらに進んでいかなければなりません。49ゲ、45ゲの中ではこの3つの自信について説かれています。つまり行為に対する自信、煩悩に対する自信、力に対する自信ということです。これらの自信があったとき、私たちはこの自分にはやり遂げられるのだと考えて落胆しないという自信を持つことを自信というわけです。ですからよく調べてみて、できると思ったならば、自分自身がもし手伝ってくれる人がいるならその手助けを頼み、そういう人がいなくても自分自身がやり遂げるぞという決意によってまっすぐ進んでいくことが必要です。50ゲ、51ゲ、この51番目のはこの煩悩に対する自信について述べられています。 つまり自分がもうとてもできないと思ってしまうと何事もできなくなります。54懺悔、そして54懺です。56懺、今この場合にはこの自分が煩悩を克服するということができるかどうかということも自分自身がきちんと見ていかなければなりません。59懺、そのような煩悩に私たちが喜んで突き従っていくというようなことをしてはなりません。誰でもこの傲慢さという敵を打ち負かすためには、その煩悩を自分が克服できるという自信を持つことが必要となります。この煩悩をやっつけることができるという自信を持ったとき、私自身はできる、本当に自分にはその力があると思うことができます。65懺、本当に私たちは勇気を振り絞って自分がなすびるべき行いというものにこうまっしぐらに実践に入っていくということが必要とされます。そして67懺では、私たちの体というものはこの煩悩に侵されてなしてしまった行いの結果として得ている体であるわけです。ですからそれを無理して、この無理してこの体を酷使させてしまうというと無理が生じてくるわけです。そこで自分の心と、そして体、そして自分の意識という心というものは輪に乗っているわけですから、その辺の無理強いをするということをしてしまうと、どうしても難しいと、目的を達することができなくなってしまいます。68懺では、この憶念と精進の心で精進することが述べられています。69懺、70懺、73懺、 76下第7章の精進の章が完了いたしました。お茶が配られていると思いますので、お茶を三方に捧げる偈を唱えています。第8章禅定の章の第1偈です。そこでこの禅定のについて入りますが、ここでこのカマラシーラの主従次第の方にからちょっと入りたいと思います。この禅定ということですが、その意味がどのようなものかと言いますと、普段私たちはこの気の散乱ということが常に私たちの心には生じてきます。そこでこの世界の中には、この幸せというと、先日もお話ししましたが、この幸せというものは五感を通して生じてくる感覚的なものだと考えている人が多いわけです。しかし五感を通したそういった幸せというものは常に変化して、そして衰退していく本質のものです。そこでこの心の平和を確立するということは、私たちは純粋な意識作用の上に考えていかなければなりません。そのような状態においても、この執着や怒りの気持ちを鎮めるということが必要不可欠な条件となります。そこでまず、この純粋な意識作用に心を集中させるということを考えていきます。つまり五感、目や耳や鼻などを通した味わう、音を聞く、美しいものを見るといったものを通した幸福感のことではありません。瞑想する時間は早朝起きた直後などが一番くっきりした神聖なのでよろしいです。この眠たくてしょうがないというようなことでは良い瞑想はできません。朝起きた時が一番ということです。そして日中はさまざまな仕事を、他の仕事をしたり雑事や用事があります。ですから、あまりこの自分の心が明らかで新鮮な状態にあるわけではありません。私たちはごく普通はこのようなこの五感を通した意識というものに振り回されていて、それに気が散乱している状態が多いわけです。一つのものの対象にの上に心がとどまるということがありません。そこでこの目に見える物質的な存在、あるいは耳から聞こえてくる音というものを以外の部分で、この私たちはこの心の内に自分の神経を集中させるということをしていきます。そして過ぎてしまった過去のことを考えるということでもなく、このこれから生じてくる未来にこのようなことがあったらいいなというような希望や熱望などのことも考えません。ですから、この過去にも未来にも振り回すことなく、現在今この一瞬存在している自分自身の意識というものに集中していきます。これは非常に大切なことです。 長い間とどまることはできなかなか難しいことでできませんが、現在の意識に集中しようとしてみてください。そうするとこの五感を通した感覚的な幸せというようなものにとらわれるということなく、目や耳や鼻などの機能がこう沈められていくという状態にとどまると、自分の意識に集中しているとき、突然それが全て何もなく、この空のような空っぽのような状態を体験することができるわけです。インドの中の従業者にもそのような瞑想をしている方がたくさんいます。そこで五感を通したこの意識というものではなく、たとえ目に何かが見えてしまっていても、それに意識が集中していない状態、つまり自分の心の内だけを見つめている状態にとどまるとき、非常に明らかで対象物を知るという本質を持ったこの意識というものだけが浮かび上がってくるわけです。そのような意識というものだけにこう集中していくとき、この鏡の中に映った映像のようなものとして、この自分の意識というものがこの心の中に、純粋な意識作用の中に湧き起こってくるという状況が生じてきます。例えばこの散歩などに外に出かけますけれども、この体験によって、ここは通ったなというようなことで、その場所の感覚をこう味わうというようなことがあります。そこでまず最初に一つの対象物の上に気を散らすことなくとどまるという方法論について話していきます。ですからこの外側の物質的な存在ということでもなく、そして内なる心を見つけるということでもなく、まず自分の呼吸に集中するということをしています。つまり今自分は呼吸を、息を吸っている、そして今呼吸を吐いていくということを20回、30回、そして100回、ただそれだけに集中してとどまるということをしてみてください。そのようなことをしていくと、だんだんだんだんその呼吸だけにこの意識を集中させるということができるようになります。主従次第のテキストを見てください。先日この2つの菩提心について和訳の4ページの下の部分、その少し先、この5ページに入ったあたりを見てください。そこを読んでおられます。弥勒よと言われている部分を今読んでおられます。この死と観ということについて述べられていますが、これは一点集中する禅定の力、それと空を鋭く洞察する観察ということについて言われています。下人密教にはと言われている部分です。今つまり死ということを成し遂げているとき、特にこの心と体が非常に柔軟な状態に達してくるわけです。そのような状態に達すると、この私たちのこの欲界に私たちは住んでいるわけですが、そのような欲望に振り回されるということが沈められていくわけです。 そこで、そのようなこの禅定の力によって、この知恵というものを育む、これは空を理解する知恵ということを意味していますけれども、この究極のすべてのもののありやを理解する知恵に集中していくわけです。今大宝釈増強の中内容を今読まれています。今5番目のパラグラフを読み終わられました。今第6ページの6の知恵という部分に入っています。死の力を得たということだけではこの煩悩を断滅することはできないと述べられています。煩悩を断滅するためにはその一点集中をすることのできる死の力に支えられて空をの知恵に一点集中するということが必要とされるからです。そこで死と観との力を結び合わせて修行するということが必要とされるわけです。そのようによってこの煩悩というものを完璧に根こそぎ断滅することができると言われているわけです。ですから死の力だけでも観の力だけでも十分ではありません。この2つの力が必要であると言われています。法務がについておそらくここでは説かれてきます。そこでこの世俗のレベルにおいて実態の非常に微細なレベルの実態性があると述べられている、主張しているこの中間自流論証派の見解にここでちょっと触れられています。今第6の章を最後までお読みになられました。第7番目のに入ります。死と観の主従に共通する禅行の部分です。そこで私たちは死と観を成就するために必要なこの資料というものを積んでいかなければなりません。この死と観については私たち仏教徒だけではなく非仏教徒たちとの共通の修行となっています。つまり私たちが選んだこの瞑想の対象に全く気を散らすことなくとどまることのできる力、これが死です。 ですからこれは非仏教徒たちとの共通の修行となっていますけれども、ある程度の力を発揮するということができる段階に達するためには、私たちはこの死の力というものが欠かすことのできない不可欠な要素として入ってくるわけです。そこでこの大乗の中で説かれているこの空の見解、この空の見解というものは、やはり先ほどもお話ししました通り、門思修という3つの段階を通して私たちが自分の心の中に馴染ませていかなければならない修行となります。ですからそのように最終的にはこの瞑想を通してこの空の見解を自分の心の中に馴染ませるということを私たちはしていかなければならないわけです。それによって育まれる知恵というものが生じてきます。そこでこの死に成就するためのに必要な資料は何かということについて述べられています。人がたくさんいて騒々しいところ、そのような場所を避けるということ、そしてこの例えばそのようなことのない静かなところにいたとしても、強風が吹いたり雨風がひどかったり、そのような場所は適した場所とは言えません。そこでこの禅定を育む妨げとなるからです。ですから修行に適した場所に住むということがまず大切です。そして衣食住がこの容易に手に入る場所ということができてきます。非常に心よい場所であるということ、そして不穏な状況というものがないということ、自分を害してくるこの敵などがいない場所であるということ、そしてまず第一に出てきましたこの5つの特徴というものがありますが、まず一番最初に欲を少なくするというのはどういうことかということについて説明されてきます。そして満足を知るということ、そして次に多くの行いに従事することをやめるということ、そして次に清らかな戒律を守るということをすることが必要とされます。そして出家者か在家者であるか、その立場によって私たちが守らなければならない戒律が異なってきます。ですから釈尊が説かれたものに対しても、この例えば声聞の戒律でこの修復することのできない重大な過失となるものなどもありますけれども、そういった罪というものを二度としないという約束をしていく必要があります。そしてこの私たちが今世における欲望、来世における欲望というものを落としていくということをしなければなりません。次にこの観の力を育むために必要な資料は何かという部分に入ります。世俗のレベルにおける観、そして世俗のレベルを超えた観というこの2つの種類がありますが、私たち仏教徒の場合にはこの全てのものにはこの実体がないというこの無我の理解を育んでいくということ を意味しているわけです。ただその言葉を唱えるということではなく、無我無我無我と言っても何のご利益もないわけです。つまり私たちはそのような分析的な瞑想を通して、この自我というものが実体を持って存在していないということを理解していかなければなりません。今漢の資料を積むというところ、約8ページの中を読んでおられます。今下のパラグラフのナラヤナのダラニというところです。そこでこの非常に優れた知識や教養を備え、そして体験に基づく教えというものを説くことのできる方、そういった方について、私たちはこの精神の道師と呼びますけれども、自分自身を個人的に導いてくださるラマに依存して修行を進めなければなりません。そこで昨日もお話ししましたが、釈尊が本当にこの大いなる慈悲の心によって、この私たち修行者が選ぶことのできるように、いくつかの異なる哲学的な見解を説かれているわけです。その中でこの釈尊が説かれたお言葉をその通りに受け入れて良いものと良くないものというのがあります。もしそれが両義の経典か未両義の経典かということを見極めるために、また別の経典からの引用に基づいてこれが両義の経典であるということを決めてしまうと、それはどこまで坂も登っても単なる経典の引用に過ぎないということになってしまいます。ですから私たちがなすべき、しなければならないというのは、経典からの引用に基づいてだけそれを決めていくということではなく、論理的なものの考え方に合っているのか、あるいは矛盾しているのかということが見極めの基準となるわけです。そこでこの修行者たちはいかなる時も、一番下の部分ですが、8ページのこの魚や肉などを食べずというところです。そういうようなものを取らず、このニンニクや例えば玉ねぎのようなものも入ってきます。つまりこの清らかな食と言われますが、つまり肉食の入らない、そして特別な強い匂いなどを持ったものが入らない食事ということを意味されています。戒律の中には本当に許されている食べ物と、そして不浄なるこの肉というものが食べてはいけないと言われていたり、この肉の中でもそういった分類分けというのが出てくるようです。スリランカのビクの方がとお話をすることがあって、その時にこの肉食あるいは菜食、そのについてお話しした時、もし仏教の僧侶であるならば、この 肉食でも菜食でもなく、この托鉢をしていただいた、この鉢の中にいただいたものを何でも食べると、何をその世主がくれても私はこの菜食がいります、私は肉食がいりますというような選択の余地はないということをおっしゃいました。ですからシャクソンはこのシャクソンご自身も他の人たちが托鉢の鉢に入れてくれたものをいただく、ありがたくいただくという教えがあるようです。これは本当に良い教えだと思います。たくさんのこの上座部仏教系の僧侶の方々は、私もタイに何回か訪問したことがありますが、毎日鉢を持って回る、ビクの方々は回っておられるわけです。そこで私も一度一緒にそれについていったことがあります。本当に暑い国ですから、この靴も履きませんので本当に足の裏が暑くてもう困りました。その中で托鉢の鉢を持って、こう本当に食を凝って歩く、本当に釈尊のおられた時代と同じことをしておられ、本当に素晴らしいと思いました。その戒律のありようというものはそのようなものであるわけです。ある経典の中では、この全ての肉を食べてはいけないというのもありますし、中国の伝統に基づくならば、この菜食だけしかこの肉は食べてはいけないというところもあります。ベトナムもそうです。日本もそういう禅の修行をされている方は道場の中では一切の肉食はしないというような伝統があります。チベットの中では、例えばこのモンゴルも同じですが、このその土地土地によっての違いというものも出てきますが、この草原にいる、この草原地帯にいるわけです。ですからツァンパというような麦こがしも手に入らず、そして草原ですのでおいしい良いこの野菜も入りません。そこで肉やこの動物のミルクから作ることのできる乳製品、そういったもの、そして動物の肉、そういうものをモンゴルの方々はこの先祖からそういったものを食べてきたわけです。私が小さい頃もチベットの政府の中では、このやはり私たちもこの遊牧民でしたので、この肉を食べるという習慣がありました。そこでそのようなことをやめて、私たちがインドの中に出てきたときには、できるだけこの菜食をできるようにというふうに考えてきたわけです。私が15歳ぐらいの時まではこのお肉を食べるということがごく普通にチベットの中では行われていたわけです。私も難民になって亡命してきてから24ヶ月、この一切の肉を取らずにこの菜食主義を通していくことがありました。最終的にこの肝炎にかかり、この黄疸症状が出てしまって、本当に黄色くなってしまって、もう目も爪も全部黄色くなってしまって、この黄色いお体でもう私自身はもうブッダになってしまったのではないかと思ったことがありますが、このチベットの医学のお医者様に見ていただき、アーユルヴェーダのお医者様、そのような方に相談したところ、この菜食主義というのがあまり良くなく、ダルとかこの乳製品だけに頼るということになってしまったので、肉を少し上がった方が法王様の体には良いようだというアドバイスをいただきました。そこでまた菜食主義をやめて、この今では肉を時々少しずついただいているわけです。しかし根本的にこのチベット人居住区の中にある僧院や、そしてチベット人の学校、難民学校の中では、この中央のキッチンで作るご飯というものは基本的に全て菜食となっています。そしてチベット人居住区の中には、以前は養鶏場、そして養豚場などがあって、そういった動物を殺して肉を食べるということがありましたが、そのようなものもビラクッピの中にありましたが、そういった養鶏場も閉鎖いたしました。そして私も何度かこのビラクッキーを訪問しましたが、 この肉のために打つということではなく、この卵を食べるために最初この養鶏場を置くということをしました。そしてこのその後このどういう状況になったかはっきりはしませんでしたけれども、やはり卵を食べるということも一つの菜食の触りというような感じになってしまい、そうなってしまうとこうやはりこの鶏もやはり殺して肉として売ってしまうということをするしてしまうという危険もそこに入ってきますので、私も自身は私自身がこう判断をするということはよくありませんということで、まあ養鶏場はチベット人種居住区の中ではこう閉鎖ということにした方が良いのでしょうかという良いのではないでしょうかということで、一応閉鎖いたしました。ですから個人として肉を食べるか食べないかは自由ですので、食べたい人は外から買ってくると、すでに売っているお肉を買うということになりました。ですからこの仏教の経典の中で、あるいはこの密教の4つのクラスのタントラのうち下の3つのクラスのタントラの中ではこの菜食のみを通すということを基本的に奨励しています。そこでこのそのようなもので私たちの取る食事というものはできるだけ清らかなものに取っているわけですが、私たちもチベット人はいまだにたくさんのお肉を食べたる人がいますけれども、このヨガ行者といわれる人たちは根本的にはこの清らかな肉の入らない食事となっているわけです。このネルジュルはヨガ行者という言葉がありますけれども、これはいわゆるこの体のヨガのことではありません。修行者の意味です。ですから自分自身のこの健康を維持するために気をつけるということを私たちは全ての人たちがしていかなければならないわけです。もちろん病気の人たちは例外です。そして飲酒ということは根本的にこの取らないということが基本的です。そしてこの本当に健康を害してしまって弱くなってしまった時には良い行いをしてこの徳を積むということができなくなってしまいますので、特別な例外のような場合というのが認められてきます。今和訳の9ページの上から読んでおられます。そして一番最初に私たちは瞑想修行に入るときは正しい心の動機を設定して修行に入る必要があります。つまり五体統治をするということが書かれていますが、それは額、両手のひら、そして両膝、この5つの部分を大地に触れて五体統治をするというのが正式なやり方です。足が具合悪い人は例外ですが、そうでなければ私も今はちょっと膝が悪いので五体統治ができなくなり、今はできなくなってしまいましたけれども、この五体統治をして足がいい時はずっとしておりました。つまり五体統治という礼拝ということですが、この礼拝ということにも神喰の3つのレベルの礼拝があります。私も本当にこの膝が悪くなってからはこの5つの場所を大地につけて礼拝するということができなくなりました。そして私はもうできませんが、この総院の総院長の方が代わりにしてくださるときに自分もしているのだというようなこの心の中の思いでそれをしているわけです。ですから例えばこの読書文を読み、この毎日の勤行をするような時でも、この空となった空となったということを密教の儀式の中では全てのものを空に返してからこう行うという慣習があります。ですから私自身もこの空に瞑想するというのをこの朝起きたら一番にいつも最初のに唱えておられる中論からの慈悲の心に基づいて全ての誤った見解を立つために正法を説かれたゴータマブッダに礼拝いたしますというこの偈を私自身必ず唱えています。 ています。そしてそれをし、そして五体統治ができないならばしているというふうに心で考える、意識でそうするということによって行っています。ですから私の空の理解というのもそのようにあるかのようにこの悟り空の理解というものを得られそうな段階に至っているのではないかというふうに自分自身では考えているわけです。ですからこの荒いレベルのこの盲分別というようなものを鎮めるためにこの空の理解というものは非常に役に立ちます。ですからこの儀式などを唱え、そしてこの儀式の中に出てくる言葉を唱えているとき、私自身の心の中には実際にそういうことが起きているということを全く自分が体験しているように思い浮かべることができるようになりました。そしてその五体統治をするという一番上のパラグラフの一番下のところです。そして心から積んだ福徳を随喜する、随喜するというのは心から喜ぶということです。自分と他者の成した良き行いを喜ぶことを随喜と言いますが、そういうふうにしましたら次に実際にこの瞑想の体制に入っていきます。足は結核座を組みます。そして半結核座でも構いません。そして足の具合が悪い方は例外ですので、どのような座り方をしてくださっても結構です。しかしもし座れるならば結核座を組んで座ってください。つまりこの散歩しながらこのマントラを唱えるという時は歩いていても何しておいてもできますけれども、この結核座を組むということは瞑想の修行をするときに非常に明らかな瞑想に入ることのできるご利益のある姿勢です。そして手は今法皇様がされているように左手の手のひらの上に右手のひらを乗せてください。そして両方の親指の先をつけてください。そしてへその指横にした4本下の位置にその組んだ手を置いてください。そしてこの背骨はまっすぐに伸ばします。そして自分の舌は口の位置ですけれども固く閉じず自然な形にします。そして自分の舌は上の前歯の裏につけるということをしますが、おじいちゃんおばあちゃんで歯のない方はつけるところがありませんので、ゆったりとそのように口を閉じていてください。そしてこの舌の先はこの前歯の後ろにつけるということをします。私の知人の中には外国人でしたけれども、40年ぐらいこの瞑想授業、そして菩提心、そして空に瞑想している素晴らしい方です。3時間ぐらい一つの瞑想の対象に揺らぐことなくとどまることができるということをその本人が言っていきます。ですからゆったりと気がそれることなくこのとどまっているとき、本当に微細なレベルのこの気の揺れというものが生じてくることはあるようです。しかしほとんどの場合にはこの舌の先を前歯の後ろにつけるとよだれを垂らすことがないということがあります。そして前歯の後ろに舌の先をつけないでいると長い時間座ったとき、この空気の出入りがどうしてもありますので口の中が乾いてしまうという過失が生じてきます。ですからこの次に頭はやや顎を引くという形にして、目は鼻のてっぺんを見るような下を頬を見ます。しかし鼻がすごく大きい人ではあまり下向きを見るということなく、本当に外国人の鼻の大きい人はちょっと私たちよりも先の方を見てしまうことになるかもしれません。そこで普通は 目線は自分の鼻の頭を見るような感じで下を向きます。 そしてこの肩はこう平行に維持します。花というのはこの実際の実践修行と交えて、そして左鼻を閉じ、そして指で法様がされているように右鼻を閉じる、そして左の鼻からだけ息を吸う、できるだけゆっくりと息を吸い込む、片方の鼻を、そして逆の鼻の穴を閉じて逆の鼻から息をゆっくりと吐き出すというふうにします。左鼻を指で閉じて右鼻から息を吸い、そして右鼻を閉じて左鼻からゆっくりと呼吸を吐き出すというふうにするわけです。そしてこのザ・ルン・ティグレというこの脈管、そして心的、そしてルンというのは風という字を当てますけれども、生体エネルギープラーナのようなものです。そういったものに瞑想する訓練をしている人はこの中央脈管、眉間の位置からありますが、そういったものに瞑想をして意識を集中させるという修行をしていただいても結構です。そして上から2番目のパラグラフの中に今説明されたそのままの部分が訳されています。ですからこのひどく曲げたりひどく反り返ったりしないようにまっすぐに背骨を維持します。両肩はまっすぐに、頭も下げすぎず上げすぎず不動に保っていきます。この息をするときにははーというような音を出したり激しく息を吸いたり吐いたりしてはいけません。全く感じることがないくらいにゆっくりとごく自然にしてください。息が音がするような激しい呼吸をしてはいけません。その状態でこの8番目の死の修行について入ります。今喜びと軽やかな柔軟性、これを仏教の言葉で教安と言います。そのような心の本質にとどまることが死と呼ばれると言われています。その続きを今読まれています。そのようにこの一つの瞑想の体操を選んだならば、それに心を一点に集中させて、こう純粋な意識作用を散乱させることなくとどまるわけです。そこで外界の世界にあるこのものを何か思い浮かべるわけですが、そのような場合にあっても実際のものを目で見るということではありません。目を先ほどのような半眼の形の状態で、例えば花を瞑想の対象に選んだとき、実際の花を見ているということではなく、自分の心の中で前に見た花を心の力で思い浮かべるということをします。これを観想すると言います。観察の間に思想の層です。そこでそのような状態でこの空の自分のできる限りの空の理解というものを自分の心の中に思い浮かべる、それが空の瞑想ということになります。そこでこの死という禅定の力によってその空の理解というものに一点に集中してとどまるということを行っていきます。 そのようにしているとき、この心の本来の本質である明らかで光り輝く汚れのない対象物を知ることのできる心というものが生じてくるわけです。その本来の心の本質というものを瞑想の対象にしてとどまるということをするわけです。今9ページが終わりました。10ページに入ります。今菩薩たちに説いたこれらのことをというところを読んでいる。先ほど説明したこの真の力によってこの瞑想の対象にとどまるということをしていきます。そこで次のパラグラフに入ります。そこで死を実際に成就したとしたいというところです。このブッダのお姿を対象として子供の心をとどめる方法もあると言われています。つまりこの任務画とホーム画について皆さん方にも説明してきましたが、書店通りにおいてこの釈尊がお説きになられた教えの中でも出てきますけれども、第二法輪の中ではこの非常に微細なレベルの無我が説かれているわけです。そこでこのブッダの言葉というものは皆真如に向かい、真如に至らしめ、真如を会得するものであるというふうに述べられています。ですからこの五運やのに依存して存在している自分という自我というものを考えていくとき、例えば五運、そして十二所、そして十八界といわれる私たちの心の中のさまざまな要素がありますけれども、そういったものを対象として私たちはこの観の力を高めていくという瞑想をしていく必要があるわけです。つまりこの観との力というのは分析的な瞑想をまずするわけです。ですからまず自分自身が自我というもの、あるいは自分の心の本質というものを瞑想の対象として選んだならば、それに対するまず一番最初に分析をしていくわけです。どのようなものが自我であるのかということを考え、それなりの空の理解というものが出来上がってきたときに、その空の状態に一点集中した瞑想に入るというふうに進めていきます。普段はこの死の成就を目指している方はこのブッダの姿を自分の瞑想の対象として選んでいくというのは非常に良い方法でもあります。ブッダのお姿というものはそれ自体が徳あるものであるからです。そこでこの興奮や興奮と気の沈みというこの2つの過失が瞑想の触りとなって出てきますけれども、そのようなものができるだけ起きてこない対象としてブッダの姿を思い浮かべるというのが非常に良い方法だとされているからです。 そこで自分自身がちょっと心が沈んできたというようなことを状態に入るならば、自分の心を少し明るくするようなことを考えてやります。そして例えばこのブッダの姿、自分が五体統治を全部の全身を地につけてした、その自分の全体の指先のあたりにその仏像を思い浮かべてください。そして仏像の大きさは決して大きく瞑想してはいけません。一般的にはこのもし死のみの成就をする場合にはこのような瞑想の方法があります。しかし死と観を結び合わせてするためにはまた別の方法となってきます。三昧お経にはという部分です。そこで11ページに入ります。そして自分が瞑想の状態にある場合には、自分が興奮してしまっているのか、あるいは心が沈んでしまっているのかということを見極めていかなければなりません。つまり自分の瞑想の対象は明らかに、そして気が散ることなくその対象を維持しているという状態に保たれていなければならないわけです。ですから瞑想の対象に非常に明らかに、だるいということもなく興奮するということもなく、この非常にくっきりとした新鮮な状態で瞑想の対象を維持しているということが必要とされます。もしそのような時にこの瞑想の対象を維持していても、なんとなく自分のそれを維持している心がだるい感じになったり沈んだりしているという時には、この心の沈みというものが起きているわけです。もしそれに気づいたならば、あるいはこの五感を通した外界のものに気が散ってしまったりとかいうことがしたならば、それは正しい瞑想の状態からずれてしまっているという印です。つまりこの気の沈み、あるいは興奮というこの2つの条件によって、私たちは瞑想の対象を、気が沈んでいるときは明らかさが失われていきます。興奮しているときには集中度が失われていきます。その2つをこう克服しながら、これが平等な平らかな状態に保たれているようにしていかなければなりません。そのようなことを理解するためにも、この憶念と承知、すなわち注意深さと監視作用というこの2つの力によって、そういう状態が起きているかどうかを見つめながら進めていくわけです。ですから自分の心がこの沈んでしまっているような時には、心を少しこの明るくなるようなことを考えていきます。つまり喜びが生じてくるようなものを考える。自分は素晴らしい人間の性を得ているのだというような時、あるいはこの自分がこの明るい光に向いて座るというようなことも心をリフトアップするのに役に立ちます。そして時々、例えば目暗の人のように暗闇にいるような感じ、あるいは目を閉じているような感じというような状態が生じると、瞑想の対象を明らかに捉えていないということになります。つまりそれは気が緩んでいると、心が沈んでいるということを認識する必要があるわけです。そしてその逆に心が興奮しているというような状態が感じられたときには、例えば無常であるとか苦しみであるとか、自分の心を沈めるようなものに対して瞑想するということをしていきます。つまり興奮状態にあるということは、その興奮を沈めなければなりませんので、そのように死は必ずこう訪れるとか、苦しみが必ず存在するとか、そのようなことを考えて自分の興奮を沈めてやるということを行っていきます。先ほどお茶をいただいたときには熱々で飲めませんでしたけれども、今度は起きすぎて冷めてしまいました。 今先ほどの続きを読んでおられます。そしてこのように私たちは瞑想に入った時には、この心の沈みとそして興奮というものが生じないように対策をできるだけ早い段階で講じながら、この瞑想にとどまらなければなりません。そのような状態を上手に維持していくことができたならば、私たちはこの体と心が自然にゆったりとしたこの共安という柔軟性のある状態にとどまることができます。ここでこの主従次第を置いて元のこの入菩薩行論の前条の章に戻りたいと思います。そこでこの禅定といわれるものをどのようにして成就したらよいのかという話に入ります。では第8章第1下です。皆さん入菩薩行論のテキストを見てください。第1下です。第2下、第3下、そして私たちは聖筆なるこの世間の創造しさから離れて聖筆なる地に赴いてこの禅定の修行をしなければならないと言われています。第4下、まず最初にこの死を成就して、そしてこのつまり私たちはこの執着や怒りの気持ちを離れてこの一点に集中する力というものを高めていかなければなりません。第5下、6下、7下、8下、9下、12下、13下、この物質的なものの発展ばかりを追いかけていくと、そのような人生の過ごし方というものがここで示されているわけです。そういう人生を送っていくと本当に心の平穏というものがかき乱されてしまって、本来的な心の平和というものを得ることができなくなってしまいます。そこで私たちはこの人生の自分の人生を意義あるものとして過ごすことができるためには、この自分の持つもので満足するというようなことも大切です。イタリアやアメリカのキリスト教徒の方々はこの教会の中でこの神父さんの方々がおられまして、そういった方々がこの来られたお目にかかったことがありますが、本当に素晴らしい修行をされておられます。フランスの中にもあるこの教会がありまして、修道院をの中では外に行くことが許されていない、そしてこの非常にこの限られた区域内の中でこの修行をするという方々がおります。本当に素晴らしいと思いました。ですから、このどのような宗教であっても、この物質的なものに心が揺れてしまうということを過失とみなして、そのようなことから離れていかなければならないというふうに考えているわけです。 昔の時代ではそういったことを過失と見ている人たちというのも非常に多いわけです。そしてインドの中でもこの死と言われる一点集中するこの瞑想、そういうことをしている人たちが非常に多い国ではないかと思います。18下、19下、21下。ここで述べられているのは本当に良いものの考え方だと思います。もし自分のことを非難する人が来たならばどうするべきかという教えです。もちろん自分に対しては褒めてくれる人もいればけなす人もいるわけです。そのようなことがあって、なんで自分はそういうことに喜んでいるのだろうかということを考えていくべきです。この世の中にはさまざまな種類の人たちがいるわけです。この釈尊がおられた時代にも同じです。すべての命ある人たちに自分がには自分を褒める人もいればけなす人もいるということです。23下、ですからこの世間の創造しさから離れて性質の地に行くというのはそのような意味もあります。25下、ここではこの性質の地に住むことのできることの御利益が述べられています。26下、28下、29下、31下、32下、33下、34下、35下。36下、41下、42下、 43개 47개 48개 49개 50개 51개 52개 53개 54개 55개 56개 57개 58개 59개 60개 61개 62개 63개 64개 65개 66개 67개 68개 69개 70개 71개 73개 74개 75개 76개 77개 78개 79개 80개 81개 82개 83개 84개 85개 86芸、89芸、この死という修行をしていくとき、私たちはこの自分の心というものを瞑想の対象に一点に集中させていくわけですが、そのようなことと合わせて私たちは自分の立場と他者の立場を入れ替えるという修行をしていかなければなりません。そのようなことによってこの利己的なものの考え方をなくし、そしてそれを利他の思いへと変換していくわけです。そこでこの90下からがこの自他を入れ替えて考えるという修行に入ります。このまず一番最初に自分と他者を平等に見なすということから始めて、そして平らかな心を起こしたならば、その自分と他者の立場を入れ替えていきます。90下です。このようにこの虚空に広く計り知れない数の生き物たちがいるわけです。私たちその全ての生き物たちの中に自分という自我というこの自我意識というものがあります。そのようなものがある限り、私たちはこの全ての生き物たちは自分が苦しみたくない、そして幸せになりたいという同じ気持ちを持っています。そのようにこの幸せを得たいということ、そして苦しみをなくしたいということ、そういうことを成し遂げるための権利も同等に持っています。91下です。例えば手や足や91下ですが、そういった部分というのは全く別々ですけれども、私の体という言い方をしたとき、手も足も全てがその自分の体の一部となってきます。例えばこの足に怪我をしていたならば、手で足をかばうというような行いを私たちはします。つまり自分の体の一部であるがために、どの部分が痛い思いをしていても、私たちは何かを使って別の部分がそれをかばうという行為を、守るという行為をしていきます。ですからこの無数の生き物たち、生きとし生き物たちは苦しみを望まず幸せになりたいというふうに望んでいるということで、平等であると、全く同じ立場にあるということを、まずそのような心を起こします。92下、93下、94下ですが、この同じ苦しみであるわけですから、たとえどの部分が苦しみを得たとしても、その部分を他の部分で守らなければならないわけです。私たちは命ある者たちは全く同じ立場にあるということから、他者の苦しみを私自身が取ってあげるべきであるという心を起こしていきます。つまり自分も他者も幸せになりたいということであって同じですから、自分だけが幸せになれば他者はどうでもよいという考え方は誤っています。つまり本当に同じ立場にある他者、そして自分、これは全く同じであり、この自分というものはたった一人ですが、他者というものは計り知れない数があります。他者の苦しみというものは、自分自身に苦しみとして降りかかってこないではないか、自分が苦しむ必要はないではないかというふうに考えてみるならば、この例えばそれと同じ理屈で将来的に生じてくる苦しみを私たちは防ごうとしますが、それと同じに将来の苦しみを守るのと同じように、他者の苦しみからも、苦しみも守ってやらなければいけないと。 95下。ですからこの自分自身で、この自分自身で全てのものが自分の苦しみを守ればいいではないかという理屈は成り立ちません。なぜならば私たちは自分の体の一部が痛かったとき、他の部分でそれを守るからです。今101下です。例えばこのさまざまな方向性というものがあります。そしてこのすべてのもの、一つの全体としてのものにはすべての部分が入っているわけです。ですからそのようなことを考えてみるならば、この実体性というものを見つけることができないということです。101下の後半です。ですからその中で、102下です。自分というものを探してみても自分の実態というものが見つけられないのと同じように、他者の実態も自分と同じように存在していません。103下、ここで考えることができるのは、自分はたった一人の存在です。他者の数というものは計り知れない無数の数です。つまりこのどちらが大切かというと、一人の存在よりたくさんの人たちの方がずっと大切です。私たちこの世界に住んでいる人たちも、この民主主義というふうに多くの人たちの意見の方が尊重されます。それと同じように、この一般的なことを考えずに自分のことばかりを考えるということは間違った考えです。ですから自分のことばかり自分と言っているのは間違ったことであり、自分よりも多い数の人たちのことを考えることが正しい考え方です。ですからそのすべての人たちが幸せになって初めて、この自分も利益を得ることができるわけです。自分に1ルピーがあるとき、1ルピーでは何もできません。しかしすべての人たちの1ルピーを集めると、何かを買うことができるわけです。昨日も言いました通り、利他の思いというものが強ければ強いほど、自分自身がより幸せになれるわけです。多くの利益を得ることができます。ですから本当にこの無数の数の人たちのことを考えることによって、より多くの買い物ができるということになります。それによって私たちの心には満足が生じます。そして自分自身の福徳も増えます。そして自分のなした罪も浄化することができます。自分の心の中にでも、自分自身のことを考えても、この不安や恐れや、そういった心もなくなっていきます。特にそのような土台を積んでいくならば、必ずや大きな違いが生じてくるわけです。104下、私たちは目に見えることでもたくさん見ますけれども、この外で働いている人たち、あるいはこのお医者様なども、この病気の人たちのためには我を忘れて助けるという行いをされている人たちがたくさんいます。ですからこのそのようなことは非常に尊いことですが、そうではなく、私たちは自分という気持ちが、エゴの意識というものが出てくるとき、本当に他の人たちのことなどどうでもよくなってしまうということがよくあります。105下、この無数の数の生き物たちのことを考えるというとき、その非常に多くの数の人たちの苦しみを何とかして自分が救いたいということを思うわけですが、 慈悲の心というのは自分自身が好んでそれを自分の中に引き受けていくわけです。例えば頭が痛かったり、どこかが痛かったりするとき、何もすることはできません。ただ苦しみに耐えるしかありません。しかし他者の苦しみというものを考えていくとき、自分自身の中にその他者の苦しみに耐えきれないという心を持つことができたならば、自分が自分のこの勇気を持って他者の苦しみを、他者の他の人たちをその苦しみから何とかして救い出したいと考える心も起こすことができます。私の知人の中で本当にボクシングをするのがすごく好きな人です。そして殴られて本当に頭がバカになって考えることもできるなくなってしまった人もいるわけです。ですからそのような苦しみに耐えることが人はできるわけですから、そのようなただ殴られることに耐えるということではなく、他者の苦しみを受け入れることができるような強い心の勇気を持つことができるという方向に向けていくべきだと思います。これは本当に意味のあることです。自分の人生を意義あるものとして過ごすことができるようになります。106ゲ、107ゲ、108ゲ。そこで利他の行いをなすということができるようになれば、本当に満足感というものが得られるわけです。本当に自分の心の満足感ということが自分自身の幸せにつながります。自分自身が満足しているということだけでは十分ではありません。ですからそのような意味において、この利己的なものの考え方を持っている限り、解脱などどうして得られようかと述べられています。109ゲ、111ゲ、112ゲ、113ゲ、114ゲ、115ゲ、116ゲ、117ゲ、118ゲ、119ゲ。初心者のような場合では、そのような難しいことなんかとてもできないと思ってしまいます。私自身も何十年も前にはこの菩提心が素晴らしいということは分かります。そして持ちたいとは思っても、よくよく考えるとそんなことって本当にできないんではないかと思ったことがあります。そして昨日も申し上げた通り、この入坊殺行路の教えを何度も受けて、次第にこのその考え方というものに身近に感じられることがなってくると、自分にももしかしたらこのまま進んでいけばできるのではないかというように考えられるようになったわけです。120ゲ、121ゲ、122ゲ、123ゲ、124ゲ、 この自分と他者を入れ替えるという教えの非常に強い教えが125下から出てきます。もし自分自身が持っている善根、良き行いをしたということで得たその良いもの、そのすべて、そして体、心、自分の持っているすべてのものを他者のために与えてしまうということができなければなりません。もし自分自身がそういったもののすべてを自分だけのものに維持してしまうと、それは悪魔の行いで、しかしそれをすべての者たちに与えてしまうならば、それは神の行いであると言われます。127下、自分のことばかりを考えて利他主義、利己主義に走ってしまうと、本当に他者のことを害してしまったり、レイプをしてしまったり、他者のものを盗んでしまったり、そういった銃の悪い行いと言われているものに、を成してしまうことになってしまいます。その結果として来世においてこの三悪種と言われている不幸な性に落ちてしまうということも起きてしまいます。そうではなく、この一切の他者たちがこの幸せを得たらどんなに良いだろうという心を起こしていくわけです。そのような良き思いを起こすということによって、私たち自身が来世において良き性を得ることができます。つまり他者と自分の位置を入れ替えて考えるということをしなかったならば、この本当に他者の人たちの奴隷となって使えるということをしなかったならば、私たちには自分自身の幸せを得ることはできないと言われています。つまりこの世界の中を考えてみて、宗教はさておいてどのような人であっても、この良き一人の良き人間として生きていった人場合、その人の周りには友人がたくさん集まってくるわけです。そして自分にも幸せが訪れるわけですが、自分のことばかりを主張し、自分がと権力を人に振るい、搾取し、人をいじめるということばかりをしていると、私たちの取り巻きとなってくれる良き友人は全て離れていってしまうわけです。自分は究極的に不幸になってしまいます。130下、131下、全くこの131下の言われている通りです。利他の行いということをせずに自分のことばかりを言っていると、ブッダの境地に至ることはかわかわ、もうそんなことは とてもできません。そうではなく、この輪廻の中においての幸せさえ得ることはできないと言われています。つまり自分さえ良ければいい、そして全てのものに実体性にとらわれてしまう、この2つの心がある限り、この輪廻においても幸せを得ることはできません。そして来世においても、そのような心を持っている限り、このブッダの成しておられる優れた行いを成すことができなければ、自分自身の心の中に幸せを得るということは全く不可能なことになります。ですから私たちはこの実体性にとらわれる心、そして利己主義的な心、この2つこそ自分を苦しめている原因なのだということを理解し、この2つの間違った心を良き心へと変えていかなければ、自分が幸せになることはできません。この世の中にはさまざまな問題であふれていますが、それはなぜかと言いますと、各個人個人が自分の心のがかき乱されているからです。この131下で述べられている通りだと思います。例えば132下です。133下、134下135下136下137下138下、139下、 自分自身が持っている良きこの資質というものを他の人たちに与える、そして他の人たちの持っている悪い点を自分が引き受ける、これも意識の上でなすべきことです。実際に他の人の持っている欠点を自分がもらうという意味ではありません。自分がそのように心で自分がそういうものを他の人たちの苦しみや悪い欠点を引き受けていくということを、この意識の上で、思いの上でそれをなしていくわけです。つまりそのようにすることで、私たちの心の持ち方をよりよく変えていくことができます。今は私たちが少しずつこの自分の心を良き方向に向けて形作っている段階に与えるわけですから、そういったことを意識の上で、思いの上で成し遂げていくわけです。この菩薩行人のユニークな教えが出てきます。この140下以後の瞑想の仕方というものは非常にユニークな部分があります。ここから明日にしようかとおっしゃいましたけれども、いけそうですということですので続けます。クヌナラマリンポチェにお聞きしましたが、よろしいですよというふうにおっしゃっておられますが、それは何かと言いますと、自分というものが自分が真ん中に来ます。そして自分の目の前に、非常に苦しみにあえいでいる、苦しみにあえいでいる一切有情がいます。左前に、そして右側に、この自分自身の悪い利己的なものを思いを持っていた自分自身を右前に置きます。そして先ほど説明した通り、もしこの苦しんでいる人たちのためのことを考えるならば、利益が現れます。そして過去の私自身のように利己主義に走ってしまったら不幸になるということを考えていきます。140下です。この自分自身の悪い自分というものを置いて、そちらにの方向を考えるときには、この傲慢さというものをなくしていくと考えます。そして左前には苦しんでいる有情たちがいるわけですから、その有情たちのことを考えるということは、自分に対する利益を生む行いです。141下142下143下、これは依存関係に基づいた考え方です。144下145下、146下、そこで全ての人たちをこう自分と同じレベルにある人に対する競争心をなくすための瞑想です。147下147下、149下150下151下、そして古い自分、利己主義に侵されている自分、それを自分よりも見下げた状態でものであるというふうに考えて、それに対して自分がプライドを起こしていきます。154下で今日のお法話会を終了したいと思います。 このニューボサス行論の教えの中では、この利己主義のもたらすこのどれだけそれがひどい過失をある行いであるかと、心であるかということを考えて、そして本当にたくさんの人たちの幸せの方が自分一人の幸せよりもはるかに大事であるということに心を慣らしていくという訓練が述べられているわけです。そのような心を持つことができるように私たちは努力していかなければなりません。以上で今日の法話会を終了いたします。